チオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はビラトリ町の茅野茂二豚にアイヌ資料館館長茅野史郎さんです。今日の放送はレッスン26、天候の表現5です。
イランカラプテ、おはようございます。茅野史郎です。
イランカラプテ、おはようございます。STBアナウンサーの宮田愛子です。今朝もアイヌ語ラジオ講座がスタートしました。茅野史郎先生にアイヌ語を教えていただきまして、私と茅野智子さん、そして川上正史さんと一緒に勉強を進めていきます。さて今日、9月23日は、釈社員の命日ということですよね。
はい。実はですね、1669年に、釈社員の戦いが終結した日なんですね。これ実は松前藩と、アイヌの指導者釈社員との間で起こった戦いが、まあ、終結した日なわけです。まあ、なぜ終結したかと言いますと、実は松前藩側はですね、釈社員軍に対して和睦を持ちかけたんです。まあ、和睦ですから今で言うと平和条約を結びましょうというようなことで、現在の新日高町、旧静内町の真歌公園というところを、現在は真歌公園と呼ばれているところ、まあ昔はシベチャリ茶師と呼ばれてたんですけども、そこで松前藩と釈社員がですね、和睦のための席に着いたそうなんですね。で、その時に、なんと、松前藩によって釈社員が殺された日なんです。ですから和睦というふうに言われていったところが、まあ、騙し討ちにあって殺されたという、まあ、悲しい歴史ではあるんですけどね。それがちょうど9月の23日。
その釈社員という人がですね、どんな方だったんでしょうか。
ですね、まあ、ちょうどここ今手元に、真歌公園にですね、釈社員の像というのが、ありますけども、はい、ちょうど杖を右手に持って、いる方ですけども、
ね、高くかざして、こ
う
なんだ、
体格の、そうですね、体格が良くてですね、まあ、勇気があって、順番にちょっと言いましょうか。アイヌのリーダーになるためには3つの条件があるんですね。1つは雄弁であること。で、1つは器量があること。で、1つは、度胸のあること。うん、で、まあ、アイヌ語では、1個ずつ言うと、パエトク、ラメトク、シメトク、シレトクという3つがあるんですね。パエトクは雄弁、シレトクは器量がある、ラメトクっていうのは度胸がある。この3つを兼ね備えた人がリーダーになる資格があるわけです。ですから、多分、釈社員も私は会ったことがありませんが、銅像を見る限り、威風堂々、体格もいいですし、多分そういうリーダーとしての資格、条件を兼ね備えた人ではあったのではないかと。このように考えております。
またこの戦いが後々まで語り継がれるということですから、よほどその人望も厚かったんでしょうね。
まあ、そうでしょうね。
今日、その釈社員の命日ということで、釈社員法要祭という、ね、イベントが行われるんですよね。
そうですね。まあ、先週もお知らせしたんですけれども、この釈社員法要祭というのは、北海道宇多利協会本部が主催で行われるものです。ちょうど今日の午前10時から、真歌公園という公園があるんですけども、そちらの方でまずお祈りを捧げます。で、お祈りを捧げた後に、各地域のアイヌ文化保存会の人たちが踊りを披露して、いろいろな交流会が行われる。という、そういう法要祭が行われる予定になっています。
ぜひこの釈社員の歴史を感じつつですね、アイヌ文化に触れることができる機会になってますからね、たくさんの方のお越しをね、お待ちしてます。ではお勉強に入りましょう。今日はレッスン26、天候の表現5、テキストをお持ちの方は28ページをお開きください。ではまず例文です。
はい、それでは例文をまず私が2度ほど発音いたします。その後皆さんと一緒に発音したいと思います。まず1つ目、寒いという文ですね。めあん、めあん、それでは一緒にやってみたいと思います。 メアン。
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 それでは二つ目の例文になります。今日は寒い。まあ、タントというのをつければいいんですけども。タントメアン。タントメアン。はい、それでは一緒にやってみましょう。タントメアン。
タントメアン。
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 それでは三つ目、涼しい、シリメマン。シリメマン。それでは一緒に発音したいと思います。涼しいという、アイヌ語ですね。シリメマン。
シリメマン。
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 それでは次の文になります。今日は涼しい。タントシリメマン。タントシリメマン。それでは一緒に発音してみたいと思います。タントシリメマン。
タントシリメマン。
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 はい。それでは5つ目の例文に行きたいと思います。私は寒いな。ですから、これは自分で感じたことを示しております。発音してみます。二度私がやります。クメライケフミー。クメライケフミー。はい。それでは一緒に発音してみたいと思います。クメライケフミー。
クメライケフミー。
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 はい。これは天候の表現ではありませんが、参考までに示した例文です。
続いて、単語です。
はい。認証切字は省略いたします。テキストの二つ目からいきます。シリメマン。
シリメマン。
シリメマン。
シリメマン。涼しいという意味の完全動詞です。
次の単語に行きます。タント。
タント。
タント。
タント。今日という意味の名詞です。
四つ目の単語です。ふみ。
ふみ。
ふみ。
ふみ。ふみ。何々なぁという意味の形式名詞です。
はい。次の単語です。めあん。
めあん。
めあん。
めあん。寒いという意味の完全動詞です。
次の単語になります。メライケ。
メライケ。
メライケ。
メライケ。寒いという意味の自動詞です。続いてアイヌ語の解説を見ていきましょう。
はい。テキストをお持ちの方は29ページをお開きください。アイヌ語の解説の部分をちょっと読んで紹介させていただきます。メアンはメ寒さとアンあるに語源分解することができます。このメアンは完全動詞といい、この一語で寒いと言い表せます。したがってこのメアンの頭にはシリをつけることができません。ですからシリメアンという表現はありません。これをご注意ください。一方、涼しい方のメマンは自動詞なのでシリメマンと表現できます。まあ、これちょっと単語がですね、メアンとメマンというので、音も似てるんですけども、メアンという方はこれ一言でしか使えないというふうに覚えておいてください。しかし、涼しい方は、シリメマンというふうに言うということですね。アとマーなんで、音も似てるんですけども、これは重要な決まりですので、ぜひアイヌ語を勉強している方は覚えてください。
先ほど単語でこのメアン、そして同じ寒いという意味でメライケというのが出てきたんですけれども、
は
い、この2つの使い方の注意点としては、
そうですね、このメライケっていうのはその寒いなという時に表現する表現なんですね。ですから例えばメアンとかメマンに自分の認証切字と言いますけど、クと書いて、クメアンとかクメマンというのは使えないわけですね。このメライケというのは実は認証切字を使って表せる、自分が寒く感じるときに、寒いなというふうに表現する言葉ですね。ですから、天候で暑い寒いというのと自分が寒いなという使い分けがあるということですね。
続いてアイヌ文化の紹介です。
はい、アイヌの謎など26回目、茅野茂のアイヌ語辞典の付録より転載したものです。まずアイヌ語でですね、問題を出しますね、宮田さんに出します。
はい、
いきます。コロコニハムカワラウラウセワホユップヘマンタネヤー。コロコニハムカワラウラウセワホユップホユッププヘマンタネヤ、これちょっと発音難しいんですが、フキの葉の上を天南省を背負って走るものなーにという意味ですね。このフキの葉というのと天南省というのがわからないとちょっとわかんないですね。あのフキのね、煮付けって皆さん知ってますよね。
はい、
フキの葉っぱ、あの我々が食べてるのは茎の部分ですけど葉っぱですね。フキの葉っぱ、その上に天南省っていうのは蛇の松明とも言いますが、一番茎の、まあ、茎じゃないんだよね、花が赤いんですよあれ。そして茎の部分がこうまるで蛇のようにこうちょっと模様ついているものなんですね。ですから茎の葉を、あ、茎の葉の上を天南省を背負って走るものなーにという問題です。これは何でしょうか。動物か植物か、人間ではないっていうことは確かですけど、
今こうイラストにしてですね、想像してみたんですけれど、葉っぱの上を歩けるっていうことは虫ですか。
まあ多分そう考えるでしょうけども、答えは鹿ですね。
鹿、
山を走り回ってる鹿、あのアイヌ語ではユッと言います。ユッ、鹿の尻が白く大きな天南省の玉のように見えるから。まあ、天南省の玉のように見えるからっていうのは、ちょっとこれは正志さんに聞いてみなきゃわかんないんですけども、正志さん、この天南省っていうのは白いのもあるんですか。
はい、あの縁は白いのですけれども、真ん中はちょっと黄色みを帯びた白で、まあ、全部白いっていうのはあまり少ないと思います。
なるほど。でこれは葉っぱの方を言ってるのかな。
これは根の方だと思います。
あ、根の方、あ、そっか、
はい、
なるほど。私の解釈がちょっと間違ってたようで、その天南省の根の方にはこう白くついた点があるということですね。
根っこ自体がもう玉で白い、白い玉なんですよね。
はいはいはい。
それで、そこがあの鹿のお尻のように見えるんじゃないでしょうか。鹿のお尻がその天南省の玉のように。
あー、なるほど。じゃあこれ、球根のことを指してる。
そうです。
あ、わかりました。ちょっと私の解釈の方が間違ったようです。あの、確かにこの解説の方ではですね、鹿の尻が白く大きな天南省の玉のように見えるからっていうことですから、これ葉っぱではなくて、球根を見たときに、鹿のお尻っていうのはちょうど白いんですよ、あのお尻だけ。それと同じような感じに、天南省のその球根が見えるということで、答えが鹿ですね、これはね。
では今日の勉強はこれでおしまいです。来週はレッスン27、季節の表現1。秋になるです。
水ぬからあんろ。
水ぬからあんろ。